本当にあった本当にあった呪いのビデオラジオシーズン2、
今週は、スペシャルとあと6巻ですね、この2本についてお話をしたいと思います。特にスペシャルは今回初めて見たんですけど、本当見てよかったというふうに、思っております。
本日4月8日火曜日の孤独の儚いラジオです。私儚い凛太郎です。
スペシャルですけれども、これ、スペシャルというか、そもそもその、まあ、本のろ、まあ、全110巻、これまでリリースされている他にね、スペシャルですとかバージョン X とかその他もろもろ、スピンオフ的な、なんて言ったらいいんだろうね、外伝的な、ものがリリースされているんですが、それがねほとんど配信がされてないです。私は配信でしか、見ない見れない、でなかなか見れないでいたんですが、今回たまたまアマプラの、レンタルで、スペシャルが配信されているのを見つけまして、見てみようかと。で特に6巻の冒頭に、スペシャルで、紹介したエピソードの動画に実は こういうものがさらに映っていた的なね、そういう、カンマタギエピソードが、あったりして、前回見た時はスペシャルかよって見てねえじゃんというツッコミを、入れて、プンプンしてたんですけども、今回見ることができて、でこのスペシャルがやっぱりすごい見てよかったというか、その後の本のろの路線に大きく影響している感なんで、見たことがないっていう人はね、ぜひ見た方がいいかなと。この1巻から5巻まで、見ていたら多分楽しめると思いますね。まあ、逆に1巻から5巻を見てないとちょっとよくわからないって、自分もね1回見ただけでちょっとピンとこないところもあったりしたんで、2回、見直してみて、あなるほどと、なかなか、面白いことをやっているなというふうに思いました。でこのスペシャルでやってるっていうことって、まあ、さっきも言ったように1巻から5巻で紹介した投稿映像の中から、割とその間のメイン的なものをピックアップして、それの、まあ、後日談をさらに取材すると、いろんなそれを見た視聴者から、まあ、こんな投稿が来た的な感じで導入されていて、あと、まあ、苦情の電話が入ったとかね、そういうとこから始まって、それの、まあ、再調査をすると。で例えば一番最初にもう本当に、先々週紹介した、先々週その前か、に紹介した、2巻の作業服の男ですね。これ本当にまあほんのろスタッフ会心の作品と、思ったのかどうかわかりませんが、ここでもまた出てきまして、で今回はその作業服の男の身元まで、明らかにされてしまうって、なかなか、そこバレする必要あるんかと思うんですが、どうやらあの人は、柳川さんという人で、あの動画に映り込んだあたりで、線路の工事をしている時に、まあ、事故で、亡くなった方だということが、判明するというね、なかなかストレートのオチが出てきておおと思ったんですけども、まあ、その後、他のエピソード的には、先週も言いました、5巻に収録されている皇帝のエピソードですね。本当に地味なそのね、5巻に収録されているエピソードを投稿映像自体は地味で、親子で、 学校の校庭で日曜日に、小さな子供を連れて遊んでいる時に、その学校の隣の、まあ、廃墟というか誰も住んでない家に、人影が映っていたという、まあこれ2000年のリリース、2001年かリリースで、まあ取材等が2000年されていて、当時は学校の中に普通に入れた、日曜日はなんか近所の方に開放してますみたいなことを言っていて、多分今それってやってないですね、そういうこと、いろいろ管理の問題で。だからまあそういう時代だったんだなっていうのも分かりますし、まあでそこの映像はお父さんっていう声が入っているっていうね、そういう本当に地味な映像、トーク映像だったんですけれども、まあ、このスペシャルの中ではご家音の時点ではお父さんという声が聞こえるだけで、でその後、それを見た人から、あれは自分が通っていた高校だった、小学校だということで、その隣の廃墟に人影が映っている、でそこでは以前、一家惨殺の事件が起きたというね、そういう家だということで、結構話が大きくなるっていう、なかなか、そこまで話を大きくしてしまっていいんだろうかと思って、見ていて、で、まあ、この時点の取材では、まあ、結論が出ずに、なんか続く的な感じで、終わっていて、まあ、他のエピソードに移るという、あと一巻の白い着物の女、これも前回、3巻にも出てきましたし、やっぱり、まあ、第1巻の一番最初の、記念すべき第一作的なそういう投稿映像なんで、まあね、スタッフも愛着があるのか、その後それを見た人でいろんなことが起きたということで、このスペシャルでも取り上げられていますし、あとこの中で一つだけストーカーっていう、まあ、いわゆる新作、これまで投稿映像の後日談でないものが、投稿されていて、これがまあシンプルに呪いのビデオ系というよりは怪談系のお話で、まあ、私は、好きですね、これも。そしてその後に五感の鳥を飾っていたタイムカプセルの後日談が、語られるわけですが、結構これ衝撃というか、なんというか、五感の中ではそのね、顔がこう変わってしまった大塚さんってその後消息不明だってみたいなことが、言われていたけども、実はそんなことはなくて、一時期要するに引っ越していたけどすぐ帰ってきていて、連絡取ろうと思えば取れる状態だったと。で、幹事が、彼女に連絡をしなかったのは、実は、幹事が彼女をいじめてたからじゃないかというね、スタッフはもうすぐにその大塚さん本人にアポ取って、そういう証言を引き出して、で幹事を含めた小学生の時の同級生は全てね、その話を、している中に、ご本人登場っていうね、実は大塚さん来てますっていうことで、その場に呼んで、結構、まあ、修羅場的な感じになって、これシリーズでは多分初めてなんですが、まあ、その後の本のろではもうおなじみの展開というか、いろんな関係者のね、いろんな秘密が暴かれて、すごいまずい、状況に、まあ本のろスタッフが調査に乗り出したおかげでなってしまうで、そういうのが、しかもこれ一方でそのね、大塚さん自身が他の女の子をいじめてたんじゃないかっていうこと、そういう証言も出てきて、結局真相はどうだったのかわからないっていう、それも後の本のろの、まあ、メイン取材等でよくある、パターンでね、いろいろ調べたけど 結局どうだったのかわからないっていう、もやもやしたまま終わるっていうのもね、ここで出てきていて、そういうのもこのスペシャルで初めて採用されていて、まあ、その後の、ホノルに課されているというね。で最後が、最初もともとは最後の、他の投稿映像、たまたまあのなんかドラマを録画してた後に、やってるニュース番組に、変なものが映ってたという、これもね、あの今の若い子は多分何言ってるのかよくわからないだろうね。今はもう本当にあのゴールデンタイムの、番組とかは次の番組の間に CM を入れずに、シームレスにつなげる、要するに、まあ、チャンネルを変えられることに対するすごい恐怖感からそういう風になってるんだと思うんですが、昔はあの7時とか8時とか9時とか、いわゆる正時から始まって54分ぐらいに終わって、で55分ぐらいから、まあ、5分、実質 2,3 分の、まあ、ニュース番組とか天気予報とかがあって、また次の正時から番組が始まるっていう、そういう番組編成だった。で録画するにも、1時間単位とかね、そういうそんな感じで、そこまでまあ録画されてしまうっていうね、そんなのが VHS 時代録画だったんですが、その中でたまたま撮っていたそのニュース番組に変な、顔、まあ、女の子が行方不明になったっていう、まあね、最近の最新作110巻のミッシングもそういう話でしたけども、そのニュース報道に、映っていて、でその行方不明になった女の子のご両親のところに、取材班が行って、この女の子映ったんですよって話をしていたら、そこにいた、女性がね、そんなこと言うの失礼じゃないですかって言って、偉そうなことをどんどん言っていて、誰だこいつはっていうか、まあね、この顔はというふうに思って見てた、やっぱり、霊能力者の中田節子さん。この時期にね、いろいろあの後の次の6回にも出てきますけども、まあ結構強烈なキャラで、で最初はそうやって言ってたけども、実際の動画じゃないわ、ニュース映像を見てみると、これは、何かのこう念が反映したものだと、その女の子はが亡くなったわけじゃないけども、その子の念が反映されたものだみたいなことを言い始めて、なぜかホンドロスタッフと行動を共に していると、ホンドロスタッフの一人に、数人の血縁者の霊がついているみたいなことを言い始めて、それはこのねスペシャルの前半に出てきた、まあ、一家惨殺された家に行ったからだって。でも実際はそこには他のスタッフが行っていって、その彼女ついてるっていう彼女は行ってなかったんですけど、なんか霊は人についてくるからとかいろいろ解説をして、そこに行かないといけないと言い始めて、その廃墟五感の、皇帝のという投稿映像でが撮影された小学校の隣にある、廃墟に行って、夜中に堂々と不法侵入するというね、不法侵入系も多分このスペシャルが初めてだと思うんですが、まあね、ただラッポンがする、結構怖い状況の中、まあそこで、おたおたしていたら、その関係者の男性が現れて質問されて、それに対して、中村監督が逆ギレ的に彼を問い詰めるっていう、これも結構ヒリヒリしたシーンが続くというね、なかなか、後のほんのろ、本当にこのスペシャルは後のほんのろに影響を与えるというかね、これでこう味を占めてこの路線で行けばメイン出演もいけるっていうね、そういう感じになった回ですね。でしかもこれも なんか結局結末は曖昧っていうね、もやもやしたまま終わるっていう、ほんのろらしい感で、すごいあのほんのろ好きには多分面白いだろうなっていう、まさにスペシャルな感じでしたね。見てよかったです。で続いて、時間がないで6巻は簡単に、6巻はだからあのね、4巻5巻と病院編学校編とやっていたのをまた通常ラインに戻して、まあ一般の、投稿映像を紹介するという形で、で冒頭にさっきの、スペシャルの、スペシャルを見た視聴者からまあいろんなものが映ってるってね、刷り込んでいるっていう、そういう、指摘の手紙がいっぱい届いているっていうね、なかなか本当にあの勘もたぎでいろいろ見せてくれるなっていうと、あとここの6巻はやっぱり、肺病人がなかなか、面白い。まあね、心霊スポットに若者が心霊スポットに行くっていうのも、本能っていうかこういうね投稿映像の、まあ、定番であるんですけども、まあそれのこれまでもこれまでなあったあったか、一巻からもうね学校に、夜中に肝試しに行くっていうのがあったんで、そんな中でも、まあ、後にこれもやっぱり後の定番になる、気づいて逃げ出すっていうね、なかなか賑やかにみんな逃げてて楽しそうだなっていうね、肺病院はバル企画の YouTube でも配信がありますので、そちらで見ていただければと思いますね。あとあの、まあ、そういうねいわゆる、まあ、名作人気作がありつつも、一方で、ビデオレターという、うん、多分ねあのワースト投票するとベスト10に絶対入るだろうっていうのもあったりして、ただこのビデオレターは YouTube の、ほんのろのキービジュアルに使われているんですよね。だからあの1回目見た時そんなキービジュアルに使われるぐらいだから、どんなすごい、映像なのかと思ってみたら、どこに猫映ってるのっていうね、そうなんです。あとビデオレターってあの先週、まあ、ちょっと紹介漏れましたけれども、3巻にも同じビデオレターっていうのがあって、それはそれであの結構あのこちらもねワーストに入るんじゃないかっていうね、グダグダなっていうか、まあ、あの映ってる、男性が結構キモいっていうことで評判の作品じゃないか、投稿映像で、ああビデオレターっていうのはあかんのかなと思ったら、あれは18巻でしたっけ、もうテレビでも何度も紹介されてて、私も大好きな、少女が手を振るビデオレターっていうのもあったりして、うん、なかなかあのビデオレターというタイトルは重きが深いなというふうに、思いました。まあ、六巻はね、まあ、普通かもあり不可もありっていう感じの、巻ですね。じゃあ、来週は、7巻、中村監督最後の巻と8巻松江監督の第1巻で、結構作風が変わるところもあるんで、まあ、今回また改めて見るのがとても楽しみです。ではここまでお聞きいただきありがとうございました。